にちは、始まりました月曜オリジンチャンプル、お相手は鈴川サーキットのサーキット。
はい、寒いです、スーズーです、
よろしくお願いいたします。11月20日月曜日、はい、外の気温がまあこっちの温度計では24度ってなってるけど、
いや絶対嘘、
多分違うだろうね、
絶対16度とか17度ぐらいかな、
そこまでではないと思うけど、
えマジで
調べてみましょうか。
調べても本当に
せっかくなので、まあ、我々沖縄の人は20度以下を寒いっていう人種ではありますけども、
えでも逆にさ内地ではさ、うん、20度とかだったらさ、うん、もうなんていうの、長袖1枚とか、
そうでしょ。 はい出ました、沖縄県、はい、ただいま現在ですね、
はい、
17時月曜日、降水確率 40%、はい、湿度 73%、
は
い、気温の方が20度です。
嘘、はい、
だから十何度とかではないけど、まあ一応沖縄の中でも寒いとされてる気温にはなってきました。
だよねだよね、
うん、
もうさなんかこの時期のさお風呂が本当になんか、うん、
あ分かる、
嫌なんだよね、なんかいいんだけど、うん、あの暑いので入ってたらさ途中で気分悪くなって、
あ、はいはい、
結構もう湿度のルーティーンはシャンプーやって、うん、ボディーソープやって、うん、リンスやってみたいな感じなんだけど、そうそうそう、でこのもうリンスやったぐらいで気分悪くなって、うん、冷たくして、うん、水をねお湯を冷たくして、うん、出たら超寒いみたいな、
あ
わかる、気分悪いからちょっと冷たくしてのぼせてるのかなって冷たくして、
なるほどね、
出たら寒いみたいな、
わかる、一応なんかさこのお風呂場の温度と、うん、脱衣所の温度が違うから、
全然違う、ね、
これ皆さん気をつけてくださいね、お風呂場の温度と脱衣所の温度が違うと急激に温度が変わるので、うん、お風呂出た時に心臓が痛くなるっていうこともあるらしいので、なのでできれば、まあ、スーズみたいに水で体を冷たくして脱衣所の温度と一緒になって出るか、
あ
もしくは一旦、うん、まあ、お風呂場の温度と同じ温度にするというか、脱衣所一回お風呂場のドアを開けて、ね、はいはいはい、脱衣所までその湯気を持ってって同じ温度にして出るとか、そうそうそうそうそう、
だから多分一番最初のお湯が熱すぎるのかなとか思うんだけど、でも寒いさね、うん、入る前は
だいたい何度で入ってんの、
スーズは44、
暑いよそれ、
暑い
暑いよ44度、
暑いだよ、結構44だよ毎年、
44って本当にあれじゃない、お風呂屋さんとかの温度じゃない、
えそうなの、
お風呂屋さんでジジイとかが入る温度じゃない44度って、いや暑いよ、
みんな結構暑いとかなるのじゃん、
だってさっきが今入ってるお風呂の温度が40度でちょっと暑いかなって思うぐらいだもん、
40はぬるい、
いやいやいやいや、
なんかシャンプーとかやっててる時に、うん、お湯止めた時に寒くなるから、
うんうんうん、
もう最初超暑いのでやって、あーあったかいってなってちょっと温まったら止めてシャンプーしてみたいな、
あーなるほどね、
感じでやってる、
あれがお前のお風呂の入り方パスタの入り方と一緒だ、熱湯で入れて一回火消してそれでパスタ茹でるみたいな、
ちょっと余韻でね、
そうそうそうそう、
パスタの入みたいな、
パスタの入り方と同じお湯の使い方してるよ、
え待ってみんなじゃあ何度なの、
じゃあ大体40度だって絶対、
マジ
44は絶対暑いと思うよ、で適温というか、
うん、
一番いい体の温め方の温度が37度とか言うよね、
は冬でも、
まあそれは季節はどうか分かんないけど、
まあ、
37から38度のお湯をずっと浴びるとか、うん、ずっとお湯に浸かってる方がぬるま湯というか、
そうなの、
体が温まる、芯から温まる、
マジで、
多分スーズの44度の入り方本当に皮膚だけ熱いみたいな、
あ中は温
まってないから、
なるほどね、
そうそうそういうことなんじゃない、たまにあるさあの、うん、電子レンジで中熟あつらしたけど、うん、中全然火取ってないなみたいな、
お皿超熱いみたいな、
熱いけど多分そんな状況だと思うわけ、
なるほどね、
だからもしかしたらちょっと温度下げて、うん、ゆっくり入った方がいいかもよ、
なるほどね、そういうことか、
そうそう、だから気分も悪くなるわけさ、
もう毎回なんだよね
フラヤシじゃん、毎回こう毎回気分悪くなるんだったらちょっと調節していこうよ、もしかしたら暑いのかなとか思うよ、
でも入る時になったらやっぱ寒いしな、まあいいかなとか思っちゃうんだよね、じゃあ今度は42ぐらいで入ってみよう、
そうだね、ちょっと2度ほど、
う
ん、
そうだね、
落としてみて、それで寒いって言うんだったら ちょっと浴びる時間を長くするとかね。
なるほどね。
あと湯を張るとかな。
確かにそうだね。それがいいね、一番ね。結局はね。
まあ、散らせるのも気持ちいいけどね。気持ちいいけど、ちょっと違うような気もするからさ。
暑すぎてもね。
そうそうそう。ちなみに沖縄20度なんだけど、東京の方では。
あ、
どうでしょう。
もうでも一桁でしょ、もう。
だってもうニュースになってたからね。
そうだね。
東京の天気が寒い大寒波来てますっていう、あ、すず正解、
はい、
ただいま東京午前、あ、午前というか現在ですね、
現在、
降水確率 10%、 湿度 51%、 9度、
うん、9度、
寒いよ、寒い、
は、9度ではまだ雪は降らないよね。
でも兼ね合いもあるんじゃない、湿度とか風の感じとか、
雨降ったら
とか、
かもとか、
そういうのもあっての雪だと思うけど、でも可能性はあるんじゃない、雪が降る可能性は。
そうだよね、
東京で9度なんだからさ。
え、だってさ、土曜日さ、うん、あの湿度が超高くてなんかジメジメして、うん、なんかちょっと暑かったわけよ、本当に長袖でちょっと汗かくぐらい、ちょっと、
うん、
でも昨日超寒かったさ。
そう、昨日からちょっと我々中での営業だったんだけど、その外出た時に風が強くてね。
ねえ、もうこういう時の本当に服装がもう分かんないもん。
まあ沖縄は特にそうだろうな。あったかい、気温はあったかいっつっても風が強いから寒く感じたりするから。
確かに。
とりあえずあんまり皮膚は出さない方がいいかもしれない。
うん、
足とかさ。
そうだね、
一応はで、なんかたまにさ、うん、沖縄に、うん、観光とか、うん、沖縄から遊びに来た方って、うんうん、移住してる方が沖縄の人がめっちゃ厚着してる時にちょっと小バカにした目をするじゃないですか。
わかる。
これぐらいの気温で大げさだなみたい な、うん、ふざけんなって毎年思うわけ。寒いものは寒い。
確かに
寒いものは寒いし、
うん、
20度だから我慢しれってお前の権限なんだばって思うわけ。ごめんね、お口悪いんだけど。
そう
ね、
だし、しかも、うん、あなたが、うん、この沖縄に住んで、うん、日が経つにつれてあなたもそういうことになりますよって感じ。気温にね。
あ、そうだね。
あなたもいずれ寒くなってそう見られますよって。
沖縄の人の体感温度になるというか。
絶対なるもん。
なるね、それはね。
でしょ？
北海道。
うわ。
そうだな、
北海道。
北海道は広いからどこを紹介、函館紹介しようか。じゃ
あ有名な函館、
有名な函館、
はい。
一番最高気温何だと思う。
最高、
まあ、もちろん一桁だけどね。
最高、
最高気温
は、あ、じゃあ9、最高、
最高気温は
一桁、
1度。
嘘でしょ。
最高気温が1度。じゃあ最低気温何度だと思う。
最低気温、
うん、
は、
最高が1度、1度、最低気温は、じゃ
あ、はぁ、あ、1以外にあるの。
ちなみに
マイナス。
そう、スーズが知らない世界、マイナスの世界
だよね、
うん、ちなみに雪降ってます、函館は。現在雪降ってます。
怖い怖い。マイナス0とか、
マイナス0、
マイナス1とか。
あ、最高1度のマイナス1度、最低マイナス1度。
そうそうそう、
正解はね、
うん、
マイナス5度です。
う
ー、それ雪も降るわなって話よね。
フリーザーやんも。
そうだな、
やば。
いや、なんだったらあれかもよ、冷蔵庫の方があったかいかもよ。
だからさ、
もしか本当に冗談抜きで。
はでもさ、なって、そしたらさ、待って、うん、北海道って、うん、冷蔵庫より寒いさ、
うん、なところ もあるはずね。
なのに冷蔵庫使うの。
それはあれさ、私はそうだと思うんだけど、
うん、
凍りすぎないように冷蔵庫に入れてるんじゃない。
なるほどね。
そうそうそうそう、
そこもう何でもかんでも凍っちゃうから、
だから凍りすぎるのを防ぐために冷蔵庫、うん、適温の気温に入れてるってことじゃない。
だけど一応冷やさないといけないっていう、適温でね。
そうそうそう、適温でね。
うわ、
嫌でしょ、お前夕飯の時に豚バラカッチカチ
や
った、
やだ、
時間かかるでしょ。
見た目美味しそうなのに。
見た目美味しそうだけど
冷たみたいなね。
冷たいカッチカチの豚バラ解凍するのだいぶ時間かかるで。
なるほどね、確かに。
ほらほら、現在北海道に住んでるリスナーのミュウさん、
はいはい、
窓際に飲み物置いとくと冷えるよって。
え、無理。
ということなんで無理って便利であるやんね、一応。
一応ね。
一応便利、電気全然かからん。冷蔵庫に関してはよ。だって、今紹介した、うん、函館が最低気温マイナス5度差、うん。札幌なんてマイナス7度だからね。
は
ぁ。で、最高気温がマイナス2度だからね。
怖い、もう怖い。
そうでしょ？
やばい。嘘でしょ？もう本当に考えられないんだけど。
うわぁ。やっぱ同じ北海道だけどこんなに気温の差あるんだなって思うのが、うん、稚内はマイナス6度で最高気温もマイナス4度とかだからね。
結構か。でもなんかさ、今年なんか北海道も結構なんか夏は暑くて、うん、25度とか
行って、なんか言ってたね、そうだね、
暑いってなってたよね、
うんうんうんうん、
それなのになんていうの、この気温差半端ないね。
そうだな。
だってそう25度で過ごしてたら、うん、やっぱその体温に慣れてってなって超寒く感じそう。
でもあれじゃない、もう年々そういう風傾向になってきてるさ。要は冬はめっちゃ寒くて夏めっちゃ暑いみたいな。
あ、確かにね。
やっぱそれ用のアイテムとか、うん、グッズとか出てんのかな。
あー、その時はその時でみたいな。
そうそうそうそう、なんかちょうどいいグッズみたいな。
うんうんうん、
多分さ、今までは極端だった、極端というか、うん、あったかい服の方が多かったと思うわけ。
あー、逆に。
そうそうそうそう、
確かに長袖
今まではね、
冬でもね、あ、夏でもね。
そうそうそうそう。でも今はあれなのかな、沖縄みたいな服装のやつも売られてんのかな、北海道夏。
なんかノースリーブとか。
そうそう、これほとんど裸だろみたいなキャミソールあるやし。誰がどんな風に履くばこれみたいなやつ
あるのかな。
本当に暑いとこ夏でつけるような服とか北海道売られてんじゃない。
いや、でもやっぱり北海道は夏が短いから、あったとしても
着る期間が、
そうだね、やっぱりあんまりないんじゃない。うん、
あ、なるほどね、みゆさん、うん、冬は寒かったら着ればいいけど夏は限界がある。
あ、暑い時暑いってこと、
耐えきれないってことでしょ。
うん、
どっちが耐えきれるかな。さっきマジ永遠のテーマなんだけど、
うん、
冬と夏どっちが耐えられるかなで好き嫌いが分かれるわけ。今までは冬の方があんまり好きじゃなかったんだけど、
うんうんうん、
でも確かに着ればいいわけ。だって最近って、
うん、
ユニクロさん、
うん、
とかヒートテックっていうのが出てから、
あー、ヒートテック、
冬でもめちゃくちゃ快適に過ごせるようになってさ、
はいはいはい、あの薄手の長袖だけど超暖かいみたいな、
着膨れしなくてファッションにも気使ってる女子が着るようなやつ、
うん、
だから冬も一応快適になってるわけ
確かにね。
ってなってくると夏の方が先、やっぱり避けられないような気がするわけよ、暑さから。
でもこれってすずは、うん、結構なんていうの、この場所によるっていうかこの状態によるんだけど、うん、もし別にずっとどこも行かないでいいとか誰かに会う予定がないとかだったら夏がいい、
う
ん、もうどんなに違う、なんていうの、
じゃあその日の予定にってこと、どういうこと、そうそう、何、
なんか要は、うん、人に会うときに汗だくって嫌さ。
あー、
わかる、
なるほどね、わかるわかる。
そうだけどすずは冬は嫌だわけよ。寒いとなんかイラってしちゃうんだよね。な、
そ
う、うんって、
寒い寒い
寒いみたいな。
ああ、大城くまさん、
はいはい、
冬は化粧崩れないけど夏は溶けるからな。なんであなたがその気持ちを言うの。
なんでその気持ち分かるの。
男性のなかなかのおじさんでしょ。
よく聞いて
たかな、おじさんが言う意見じゃないよ。
でも全然だから人になんかもし会うとかだったらもう着膨れしてでも冬がいいけど、
うん、
別になんか汗かいても問題ないんだったら、もうすずはもう全然汗だくで汗ずっとかいてる方がいい。
男子の意見的にだよ、
うん、
男子の意見的に、
うん、
冬の女性の方が可愛いのか、
うん、
夏の女性の方が可愛いのかってところない、
うん、
まあ極端に言ったら、
はいはいはい、
ゲレンデで見る女がいいのか、
うん、はい、
海で見るギャルの方がいいのかみたいな話。
はいはいはいはい、なるほどね。要はビキニかニットかみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。
うーん、
どっちかな。
どっちだろうね。
やっぱ冬じゃないか。
いや、
だって冬の方がさ顔隠れてるさ。
でもやっぱ分かれるんじゃない。
あ、夏のこの夏に海にいて肌も出してるような子が可愛く見えるなっていうのと、
うん、
まあ、ゲレンデ着ぶくれてる女の方が可愛いなみたいな。
うん、
ああはいはい、
好み。
15番目の男さん、海。
あ、海、海ね、
海にいる女の子が可愛く見える。
だから要はあの無人島とかにまず住んでるんだったら、うん、すずは夏がいい。そして暑かったら海に入ればいいじゃん。
なんでその前になんで無人島に住んだの、あなた。
もしなんか誰もいない状況で、
あ、はいはい、もう誰にも会わない状況だったら夏の方がいいってこと。
そうそうそう、もう全然汗だくがいい。もうすっぴんで汗だくで、寒いよりはねそっちの方がいいってこと。でも汗だくは嫌だけど、
誰もいない世界で寒かったら死にたくならずな。
でしょ、
マジで。
本当にもう、しかも、ね、
すり寄る相手もいないんでしょ。
もうどこ見渡しても白いんでしょ、寒いってことは。
じゃ色と多分気温とか寒いのは関係ないと思うけど、ただ北海道のイメージがそうなだけだと思うから。
いやでもなんかもう天国にいる気分になるさ、白かったらもうなんか何もないみたいな。
ふてふん、
積もったらね、
落ち着けがたいな。
緑も何もない、怖いみたいな。寒いし怖いみたいな。ね、
それは違う、それは寒い部屋に閉じ込められたらじゃなくて、真っ白な部屋に閉じ込められたらっていう話でしょ。お前のは。はい、メルボルンリーさん、リーダーさんからツイキャスね、はいはい、うん、寒いところでホットコーヒーで温まりながら飲んでる子は可愛く見える。
おお、
あーあー、
はいはいはい、
寒がりな女可愛くない。
あ、かわいい。
寒がりな女
かわいいね。確かに
デジかわいいと思う。さっきわかる、メルボルンリーダーさんが言ってることは。
なんか結構あの、なんて言うんだろう、細いっていうか、ち細くてちっちゃいみたいな子が、うん、手冷たみたいな感じの時あるもんね。
握りたくなるというか。
そうそう、その時ね、こうやってなんかね、あのニットこうやってやって寒いって言って、
いいよカップをね今。
あ
いいよ、もう猫舌だって言ってるじゃん、バカっていう
っていうっていうね、これね、これ
観覧数が減ったんだけど。なんで
モザイクでお願いします。
だけど、
はい、
前からずっと言ってるさ、
うん、
居酒屋で寒がる女なんだばって思う。
居酒屋はね、
ずっと居酒屋で寒がってる女いるさ。
いますよね。
対策して来いって。だから初めて来たんか。
はあ、
なんか羽織れるもん持って来いって。絶対冷房効いてるからとかさ。
そうね。
さあ、
はい、
本日は、
はい、
ゲストの方いらっしゃってます。
あ、そうなんですか。
CM 明けに、
はいはい、
移動していただいてご紹介の方させていただきたいと思います。
だ
いたい CM20 分ぐらいに入るの で、
そ、 で、ね、
それまでにはご準備していただけたらなと思います。
はい、
それまでにちょっと腹立つ女の人
は。いやでもやっぱりね、あれじゃない、なんか、
うん、
こういう肌があの見えてると、例えばビキニとかだと、うん、ちょっと出しすぎて逆にみたいな。
はいはいはいはい、
でもちょっとギリギリ隠れてるのの方がセクシーっていう人もいるじゃん。
あ、パンツもろ見えるよりチラって見えた方がエロいみたいな。
そうそうそう、
みたいな。
あ、はいはいはい、そんな感じで多分夏か冬か分かれるんじゃないかなって思うんだよね。
エロを求めてる人は多分セクシー系好きな人は夏好きだろうね。
あ、そうだね、
そういうシーンがあるから。
ちょっと肌も黒くて、
はいはいはい、
焼けちゃってみたいなね。
でメルボルンリーダーさんみたいにちょっとフーフーして飲んでる子が可愛く見えるっていうのは、ちょっと清純というか可愛い系が好きなんだろうね。
控えめ的な。
ツイキャス、コンポタージュのコーンを一生懸命出している姿は見たくない。缶のでしょ、自販機に買ってからこの裏から
トントントントンって
あれよ、あれ可愛く食べるのは不可能です。
不可能だよ
あれ、可愛く食べるのは不可能。
うん、
不可能不可能。
ちょっとね、あの会社が考えてほしいね、もうちょっとね。
ああ
の可愛く飲めるようになんかやってほしい。
パッケージをってこと。
そうそうそう、かあのなんていうの、このくぼ、なんていうの、境目をなくすとか。
ああ、境目をなくす、
あのコーンが引っかかるところを。
ああ、なるほどね。
なくすってこと。
あの何、全部取れるみたいな。
そうそうそう、
このキャップルのところを一部分だけじゃなくて、
そうそう、うん、
あれでしょ、
缶詰みたいな感じで。
そうそう、で全部取れるみたいな。
あ、スプーンで飲むとか。
スプーンが外になんかくっついてるみたいな。
あ、いいんじゃない、
あ、いいんじゃない。
スプーンだったら可愛いじゃんね。なんか熱いって
なんかそこまでしてコーンスープ外で飲みたいか。自販機で買って開けてベンチに座ってスプーン取って食べて。
でもスプーンはスプーンでなんていう、短くてそこまで届かなそう。
それも必死に撮ってる姿嫌なんじゃないか。結局かき集め
て 手もなんか結構コンポタージュついてみたいな
次の指ザギザギに切れてたら嫌だないやどんだけ必死でコンポタージュのそこのコントロールしたのみたいな
結局だね
いや飲まん方がいいよもう、うん、そうなってくると
自分で作るタイプの方がいいね
そうだね、うん、コーンポタージュのコーン必死で取るよりはコーンポタージュ作れる女の方がよくないか
お家で飲んだ方がいいね
お家で飲んだ方がいいね、うん、はい一旦 CM いきます、はい、皆様からのメールお待ちしております本日ゲストさんいらっしゃってますのでお楽しみに一旦 CM です、はい
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けてー！
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待てー！
あ、この声は。
ちょっと待てー！すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待てー！そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来いー。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
さあやっております月曜リジンチャンプル、お相手は鈴川さきとさきと
すずです。
そして本日、はい、ゲストの方いらっしゃっております。自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは。はじめまして、沖縄県内で役者タレントとして活動しておりますひとみです。よろしくお願いします。
ひとみさんです。よいしょ。
久しぶりのゲストですね。
そうですね、ゲストさん久しぶりにいらっしゃって、
ありがとうございます。
わざわざありがとうございます。告知でしょうけど、
はい、はい、告知ですけどまあね、こういうこの機会で、ね、あの出演させていただけて嬉しいです。
はい、じゃあ告知も交えながらひとみさんと20分間楽しくおしゃべりしていきたいなと思います。は
い、お願いします。
まずひとみさん、まあ女優さんですね、タレントさん、ね、はい、フリーのタレントさんですよね。
はい、そうです。はい、
そうなんだ。
フリーでやらせてもらってます。やらせてもらってます。おかしいか。
フリーってことは、うん、まあお仕事は一人で回ってるんです
か
ね。
そうですね。基本的にもう、お仕事はあの個人個人で
やり取りして、
はい、やり取りして。
結構大変じゃないですか。ね、そういったやり取りって。
いや、今のところはそこまで、あのまだあの2年ぐらいなので、
あ、そうなんですか。
そういうタレントのお仕事っていうのは、なので。まだ全然そんな大変さっていうのは感じてないんですけど。
いやいやいや、本格的にやりだしてね、うん、やっぱりいろんなお仕事たくさん来ると思うんですけども、うん、そのおひ一つですよ、はい、これもまた。では今回のね、ひとみさんが出ていただける作品、
はい、
まあ、うん、舞台のお話、ちょっと告知の方を入っていただきたいと思います。
はい、
はい、
お願いいたします。
お願いします。
はい、劇団おじさん主催の、リトルボックス、あ、ボル12 あ、違う日付変更戦2017
はい、
こちらの告知で、
はい、ありがとうございます。そうなんですよね。ちょっと緊張してる。
緊張してる。
緊張なさらないでください。
全然
もうフリーに何喋っても大丈夫です。
そうですよ、間違えても全然大丈夫ですよ。
私たち普段からおっぱいチンコ言ってるんで。
聞きました、先週。あ、先週。
やばい、聞かれてる、どうしよう。
そうなんです。なので、リラックスしていただいて。
ありがとうございます。
そう、日付変更戦の、はい、告知をしに来ていただきました。
そうですね、こっちから、もう来週ですね、本番が。
11月26日日曜日。
から、はい。
早いもんで。
早いですね。
そうね。来週というか、もう今週の日曜日。
あ、今週
いいな。
あれ
るかな多分、うん、今週の日曜日、
ね、そうだもう
今週ですよ、ひとみさん
今週ですか、
あらやばい、早い、あっという間、
早いですね、
そうなのよ、
でももう実は小屋入りが今日からっていう、
あ、そうなんだ、はい、
実際に劇場に入って、ね、まあ、動きの確認とか照明の確認とか本格的に、
もう忙しかったらね、分からなくなるよね、
ですね、
今日いつだっけみたいな ね、
そうですね、
いやもう今年初参戦なんですけれども、
うん、あ、そうなんですか、
はい、初めてこうやって一つの作品じゃなくてこういくつも作品を、
そうです、
台本を持って稽古、
う
ん、同時進行でやっていくっていうのをやってみたので、結構なんていうのか、頭の切り替え、
そうなんです
、大変だなって思いましたね。
まあ言ったら、分かりやすく言ったら、この日付変更戦っていう作品、1ヶ月かけて、うん、まあ、大体60作品を毎日やるっていう、全60作品、まあ、日に分けてね、5作品ずつとかやってるんですけど、はいはい、それに何作品出ていらっしゃるんでしょうか、
は
い、
短編作品が5作品、うん、で中編作品が、2作品になりますね、
の計7作品、
7作品になります。
わあ、それは頭ごちゃごちゃなりますね本当に
一個一個キャラも違うからね。
そうですね、今回小学生の役から、なんか結構シリアスなものまでさせていただいて、
はいはい、私も一応脚本書かせていただいて、
は
い、
お世話になってます。
私が書いた一作品にもひとみさん出ていただいてるんです。
そうなんだ
本当にお、この場をお借りして言いたかったんですけど、本当申し訳ない役というか。
何ですか？いやいやいやいや。
本当ね、申し訳ない作品を。
本当楽しいんですよ。楽しいんですよ、稽古が。
シリアル系、あ、シ
リアス。誰が朝ごはんの話知るっつった？
シリアス。
手軽に食べる朝飯の話誰が知るっつった？
実はその噛み間違いを私、はい、自分のラジオでもやってます。
ね、やだ、
ちょっと仲間が、
やば、一緒だ、
3人中2人はきついマジで
知り合われるんじゃないですか、
ね、まともな方でもないので、
いやもうサーキーさんの脚本、はい、ブラチラという作品なんですけど、
どんな感じの内容、はいはい、なんていうの、お笑い系ですか、
コメディですね、
でもコメディ、
本当なんかコントですか、
うん、どちらかといったらお笑いですね、あれは。
だからそう、役者陣がコントをやるっていうのも結構日付変更戦では見どころでもあるんですけど、うん、私も初めてこういう芸人さん、ね、
そうそうそう、
が作った作品を関わらせてもらって、うん、もう新鮮なんですよ、とっても楽しいですでまた相手役の、はい、具志堅
さん、
コウタさん
が、はい、
面白くてですよ、
まあ、あらすじを簡単に言ったら、うん、ブラチラしてる子がいるぞっていう、
はい、
ね、そうそうそう、それだけのお話、
なるほど、
ね、
ブラチラ、
ブラチラしてんぞこういうこの子みたいな、
でも気になるね、どういう風にブラチラしてるんだろうみたいなね、ひとみさんのブラが見れるのか、まあ、みたいなね
だから私本当にこいちゃんあれですけど、ちょっとお笑い、うん、おふざけで作ったあれなんて、こういうのもあっていいんじゃないかなって思って、はいはい、で、うん、作って、うん、キャスティングして来ていただいた方がもう超綺麗なひとみさんじゃないですか、うん、うわーと思ってこれどうしようかなみたいない
やいやいや、もうタイトル見た時点でわ楽しそうと思いましたよっしゃと思って、
そうね、
でまた
水木さん、水木さんね、
水木さんオリジンの、
うん、そうね、水木さんがちょろっと出てくるんですけど、
もうまた美味しい役ですね。
ただすごい芸人的には美味しいですけどね、女優さん的にはどうなの？
でも振り切ってますよね。
そう、
すごいです。
振り切った演技をしてくれます。
はい、それも楽しみってますから
ね。ぜひ見ていただきたい。
そう
ね、さあその他にもひとみさんたくさん。
はい。
役出ていただけてるんですけども、はい、一番ね、まあ、やりやすかったというか、
はい、
お気に入りというかすぐ台本入ったなみたいな作品ございますか？
すぐは台本、もうセリフが一言しかない作品が、
その作品あるんですか？
はい、これがガナハコウジュンさんが演出作のバラという作品です。
あれね、リハーサル見ましたけど、
はい、
気持ち悪いよ。
そう、
気持ち悪いの。
シリアス、
シリアルではない方の
シリアスね、
シリアスね、
はい、コウジュンさんでも結構ねすごいよね。
コウジュンさんの作品が結構、うん、まあちょっとドロッとしてるものとか、
そうですね、はい、
構成がつながってるものとかね。
そうなんですよ。
作品と作品が違かったりしてるけど、実はあらすじがつながってた、こういう意味だったんだってなるやつも、
全てがあの関係してる、出演者が、なんかあのなんかそれぞれのこうなんていうのかな、スピンオフがこう、ね、それぞれあるみたいな
関係性が後から見えてくるみたいな、
は
い、
そうなんですよ。
ひとみさんが出てくれたこのバラっていう作品も本当に、うん、一言だけだけど、うん、意味がありすぎる一言というか、
本当気持ち悪いやつです
よね。そうそうそう、
一言で
、うわゾゾゾゾみたいな、気になるでしょう。
気になる。
またこれを、うん、高寿さんの作品が、7作品あるうちの5作品が全てこうつながってるんですけど、うん、そのバラと一緒に死亡っていう作品も見るとまた意味がこう深まるというか、
タイトルが怖いよ
ね、はい、怖い、
タイトルが怖いな。
なるほどね、ホラー系みたいな。
それにもさ、出演されてるんですか、死亡という作品。
そうですね、死亡の方ががっつり結構セリフもあるんですけど、うんうん、
あ、なるほど、
はい、バラの一言しかなかったセリフの登場人物のもうなんかこうスピンオフみたいな、
今度はこの一言しかなかった人のメインのお話、
うん、そうですね、裏の話みたいな感じですね、ここに至る経緯みたいな。
怖い。
多分一番苦しいあのお芝居ですね。
まあ私がリハで見た中では、その日食べた夕飯は全然美味しくなかったです。全然何食べたかも覚えてないです。
私も手が震えました。最初見た時台本。
すごい。めっちゃ気になる。
でしょ、
うん、
いやでも、うん、やっぱり素晴らしいですね。高寿さんの作品。面白いです。はい、
さあ、その高寿さんの作品にも出ていただいてますけども。
はい。はい、
まあ、ひとみさん。何パターンに出てるかっていうのもね、はい、うん、ちょっとお知らせしていただきましょうか。
はい、私は、C から F、C、D、E、F まで、4パターン出演してます。
じゃあ A、B 以外は、
そうです、
あ、なるほど、
A、B 以外の日に行ったらひとみさんに会えるんですね。
はい、
うん、
じゃあ一番近いのは、うん、11月30日かな、あ、じゃないか、11月29日かな。
そうですね、 C パターン、うん、
C パターン、
C パターンには先ほど言った、うん、あの一言だけのバラ作品が
早速、
はい、
早速。
そうなんです。しかも作品この日これだけなんで、
本当に一言のために。
だからもう全エネルギーをここに注いでいこうと思ってます。
うわ、これ間違えて違うテンションで行ったりしないように、一言だけだからなんとか言う、
ブラチラみたいなテンションで、
ね、あれこんなキャラだっけ。
ブラチラでも結構叫び、
そう、
まあ、ちょびっと叫ぶか、
なんかな。本当に皆さん覚えてるか分かんないけど、番組ココリコミラクルタイプの方、なんだっけお名前、女優さんのお名前、
あ、なんか稽古の時言ってますね、小西まなみ、
小西まなみさんみたいな、
うん、ポジション、
ポジション、
うん、
芸人さんの中の女優さん、
あ、なるほど、
で女優さんが本当にもう一生懸命お笑いやってありすいませんって感じ、面白い演技をしてくれるっていうね。
なるほどね、
言ったこともやってくれるんで。ブラチラをちなみに何パターンになりますかね。
ブラチラが、D、
あ、 D、
D になりますね。
あ、じゃあ11月29日の次の日ですね。
あ、お、
すいません、
はい、
めっちゃ嘘つきました。
あ、めっちゃ嘘つかれた。めっちゃ嘘つかれた。
ごめんなさい、紛らわし
い、はい、
C パターンがブラチラでした。
あ、そうなんだ、
はい、ブラチラと甘い男という作品に出演してます。
あ、作品、
なるほど、
はい、なるほど。
で D パターンがバラでした。
D ですね。あ、でもすぐ見れるんですね。
そうなんですよ、ブラチラ、
はい、よかったよかった。じゃあ11月29日ブラチラと甘い男で、
はい、
11月30日 D パターンにバラ、
はい、
一言のやつ、
はい、
うわ、一番、
うん、
まあお気に入りっていうか、
うん、
ありますか。まあつけがたいと思うんですけど、なんか、
そうですよね、あー、どれだろう、
気になさらず、これは好みですから。
そうね、
自分的にね、
私の好み、
あの2つで迷いますね、はい、あー3つ、あー、どっちいいかな。
いいよ、全部食べちゃうよ。
いっぱいあるんだよ、
ここは俺がおごるからさ。
あー、なんか、
うん、
人数が多
い
作品、
はいはい、
コメディであるんですけど、
うん、
なぜこんなにも愛してしまうというミッチーさん作 の、
はい、
あの作品があるんですけど、
はいはい、
これが、大見茶隆一さん、金城真奈美さん、はい、荒垣真也さん、智樹さんと
多い
前城さやかさん
で、めっちゃ多い
出て、うん、ほとんどがもう小学生の役、
あ、これが先ほどおっしゃってた小学生の役、
はい、そうです、
されるやつ、
もうこれがほのぼのしてて
タイトルとこの小学生役っていうのが全然合わなくて、
そうですよね、
なぜこんなにも愛してしまうっていう、小学生が分かることかみたいな、
まあこれあれですね、もう先生の目線で書かれてる作品で、
うん、なるほど、
はい、
じゃあまあ私たちが思ってるヒルドラ的なラブではなく、まあ母性というか、
そうですね、はいはいはい、なんか実話を元にしたものらしいですよ、
すごい、
はい、
あ、じゃあそれを頭に入れてて見た方がもしかしたらよりよく
見れ
るかも
しれないですね、とてもいい作、かわいいですねこれは、
あとの2作品お気に入りが、
あとはブラチラと
甘えも気遣ってよ、本当に
本当に本当に
気遣ってくれて、
もう毎回やるたびに楽しくて、あの結構シリアスなものもね、まあ、あるのでちょっとバランス取ってるところが、ね、ありますね、
ありがとうございます。で最後は
あとは、あ、 F パターンのダルマ返しと二人芝居、
あ、こちらが長いやつですよね、
そうです、中編作品で、だいたい二人芝居が1時間、ダルマ返しが1時間ぐらいだと思います。今
確か二人芝居が、何年前か、8年ぐらい前に一回やった作品だと思うんですけど、
そうなんですね、
確か、私が入ったばっかりだから、そうそうそうそう、
あ、じゃあ結構前から、
結構前からある、
へえ、
多分それをまた今回新しいメンバーでやるってことなのかな、
リメイクみたいな、
リメイクしてやるってことなのかな、あ、じゃあ一回見た人ももう一回見た方がいいかもしれないね、
そうですね、多分全然あの この F パターンに関してはダブルキャストになってまして、
はいはい、
太陽組と星組があるんですよ。
また宝塚みたいな。
なぜ太陽と月じゃないのかっていう気持
ち。本当だ、そうですね。
本当だ。
なんでなんだろう。
最初月だった気がするんですけど、いつの間にか星になってた。
星になってた、
ね。
そうなんだ。
まあ私は星組で、
はいはい、
で、この全然あのキャストが違うだけで、
うん、
色も違うんですよ。
ま
あ、どっち見ても面白いと思います。
そっか。がそのダブルキャストってそういうところありますもん、ね、いいところありますもん ね、
ね、
人が変わるだけでガラッと雰囲気が変わるという、うん、さあいろいろな作品紹介していただきましたが、
はい、
で改めて、はい、まあ、日付と、まあ、時間ですね、
はい、
あともしよかったら、
はい、
まあ、休演日も、
はい、
お知らせしていただきたいと思います、
はいはい、日時が11月26日日曜日から、12月17日日曜日となっております。平日、20時開演、土日は14時と19時開演となっております、
はい、
会場は各開演の30分前となっております。
早めにね、
で、はい、休演日が火曜日と12月15日金曜日です、
はいはい、
料金の方が一般、
はい、1500円ですね、
はい、小中高めっちゃ安いですね。
そうなんです、小中高生は500円、
あ、
めっちゃ安いですね、
めちゃくちゃ安い、
は
い、
そして6公演全部見たいって方は、投資券、6公演投資券チケットが6000円となっております。
めっちゃ安い、だって1回の公演1500円 で、 で計算が全然合わないもんね。
そうですね、3000円安くなってます。
じゃあ絶対全部見たいって方は、
こちら買っていただいて、はい、
これはお問い合わせオリジンコーポレーションの方でいいんですかね。
そうですね、あとはあの私の方でも、あのチケットは受け付けているんですけども、
はいはいはい、
またあの多分ラジオを聞きの方ツイッターとかご存知でしたら、ぜひお問い合わせください。
あ、検索はなんて、
あ、瞳と検索していただくと、
瞳は目の、
そうです、
瞳と
美しい
で瞳さん、
はい、
分かりました、
はい、
ではこちらからでもチケット受け付けていますということで、
はい、
皆さんぜひ、やっぱ後半になってくると埋まってくるので、
うん、そうなんですよ、前半がおすすめです、ね、
そう、去年は後半に来た我々の代表を房州さん返されてますから、もう入れませんっつって、
あら、代表なのに
社長が返されてますから。
そっか、皆さん平等ですもんね。
そうそう、もう本当に平等に出てるので。
そう、ね、早めに、
早めの平日とかがおすすめですよ、
うん、そうですね、
ぜひ、
うんうん、
あ、どうしました、
場所置いてなかったなと思いまして、
重要、
はい、場所が我が町の小劇場です、はい、
うん、
はい、那覇市松尾の方にありますね、
あ、こちら、松尾の葉で、あ、ぜひ、
はい、
検索してチケットもひとみさんの SNS から探してよろしくお願いいたします。
短
い時間でしたが本当に20分あっという間で、
本当ですね、ありがとうございます。
じゃあ今週ですからね、来週じゃないですからね、
今週
あとシリアルだからね、あ、シリアル、
やばい、みんなやばい。
やったくそ
イエーイ
やばいやっぱ2人いたらこうなるのか厳しい
よかった
よかった鈴川さんきっと3人組じゃなくてでは、CM へ行きたいと思います。久美さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャスポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
月曜オリジンチャンプル、お相手は鈴川サーキット、サーキーと
鈴です。
よろしくお願いします。
はい、
ゲストの方来ていただきましたけども、
そうですね、
まだまだね作品の魅力、
うん、
行ってみないとわからないところあると思うよね。
そうね。
いや話だけどもワクワクしたでしょ。
したもん、なんかもう超気になるもん。
あ、ツイキャスこれ紹介しとけばよかった。ひとみさんまだいるかな。
何ですか？
大城くまさんから、
うん、
お色気お化けだって来てる。けなしてんの褒めてんの
だからさどっちやねん。
15番目の男さん、ひとみん色気とは何たるかを2人にレクチャーして色気ってなんだろうね。
そうね、それをねなんかね習って得れるものなら習いたいです。
父出すことはまた違うらしいからな。
違いますからね。
色気っちゅうのな。
そうね、
こちら、
はい、
こんにちは、進撃のソチンと申します。
あ、ソチンさん
お久しぶりです。
お久しぶりです。
昨日友人に誘われて居酒屋ご飯へ食べに行きました。するとサーキーさんが働いていました。
お、
居酒屋でバイトしているのは聞いていましたが、あそこだったんですね、
うん、
店名は言っていいのかわからないので伏せときます、
うん、
声をかけたかったのですが結局チキってかけられませんでした、
うん、
お話ししてみたかったです。芸人さんたちはバイト中やプライベートで声かけられたら迷惑に感じたりしますか？迷惑じゃなければ次見かけた時は声かけます。それでは
ありがとうございます。
いらっしゃってたんです。え、全然声かけてください
ね
え。っていうか、
うん、
私昨日行ったバイト先、
うん、
いつもと違うバイト先だったのよね。
あ、そうなんだ。
ヘルプで行ったところだから。
あららら、
本当にたまたま。
すごいね、超いい、すごい確率。
あ、ごめんなさい、そっちにさんだからたまたまじゃなくてたまたまにしとこうかな
たまたまね。
たまたま。
へえ。
赤道の方でしょ。
え、赤道？
赤道の方でしょ。
赤道まで行ったの。
そう、ヘルプで系列線に行って。
やばいんだけど。
私普段赤道じゃないんですよ。私普段茶谷にいます。
そうね、
たまたまだから。
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 たまたまだよえ、でもさ、スーズも確かにこれは声かけられたら仕事中でも超嬉しい、
うん、でしょ。
バイト中でもね、
顔を分かってくれるって嬉しいよ、うん、
嬉しいよね。
あとなんかよ、
うん、
意外と可愛いっていうの複雑だよ私意外と可愛いですねって複雑
確かになんかテレビで見るより可愛いねとかもね、
うん、
あ、なんか違うんだテレビとって。
うん、わかるけど言いたいことは、
うん、
つけなくてもよくねって。
いいよね普通にシンプルに可愛いね。
シンプルに可愛いの方が嬉しい、ね、私は、
うん、
厚かましいお願いですけどあ、そうなんだ、いらっしゃってたんですね、
うん、
あ、でも男の人のグループ4名ぐらいいたな。友達に呼ばれてって行ったってこと、あとの2人のどちらかかな。
うーん、
気になる。
でもあのさ、声のかけ方にもちょっとよるよね、
うん、
なんかいるじゃんたまにね
うえーみたいな、
うえーみたいな、
お
えーって言われて、あ、はい、はい、みたいななんかね、知ってるのか何なのかわからないっていう。
どっかで会ったことある系かなって、ちょっと分かんなくなっちゃうからね。
分かんなくなる。
そうそうそうそう。
ね、それでね、あ、お久しぶりですとか言ったら、
あは？
なるもんね。
会ったことないですみたいな。そう、私たち、もう、お久しぶりですって言っちゃうんですよ。
言っちゃうんですよ。
分かんなかったらね。すいません、本当に。
ね、すいませんね。
本当にすいません、うん、本当に。こちら、 はい、鈴崎ハイサイ、神奈川のノーミーハートですなり、
ありがとうございます。
昨日全然眠れなくなって寝れなくなって、
あら、
先週と先々週の月曜おりちゃんのサハイ、
うん、
ポッドキャストを聞いたんだけど、
はい、
なんか熟睡してたかどうかわからんかった。全部を覚えてはいないんだけど、うん、冒頭の脚本と演者じゃ目線が変わる話や、
うん、
あ、やりましたね、
うん、
スーズが出ない YouTube は視聴回数が半数切る話とか、そしてどっちの週も慌てて番組終わらせたのは覚えてるんだけどね。そうですね、
うん、
やっぱ熟睡したい時にはワニレディオの方がいいのかな、かっこ悪い。スーズは眠れない時にやってることとかある？さっきはデートの時相手が目をつぶってた、相手が目つぶってたことない？ないよ。それでは今週末の気象点検、
ありがとうございます。
目つぶってデートに来て、なんでデートにこぎつけられたわ、さっきは。LINE でしか分かんなかったのかなみたいな。
なるほどね。
寝れない時に何かやってる？
眠れない、
知りたい、それ。
眠れない時？でも、眠れない時のため用に、
うん、
あの、動画をなんか保存してる。
あー、この動画見てたら寝れるみたいな。
そうそう、なんか NHK とかでよくやってるなんか、
あ、睡眠のみたいな、
うん、世界のなんか、
あ、車窓みたいな、
そうそうそうそう、ああいう、
あの人の声めっちゃ寝れるよね、やばいよね。
このアナウンス、ご覧ください、この綺麗な景色みたいなアナウンスがすごい、
わかる、
眠りにつけれる。
あれもない、ラジオのさ、
うん、
ジェットストリームあの人の声めっちゃ好きなんだけど。
絶対眠らそうしてるよね。
絶対眠らそうとして
狙ってるもん、あれ。
夜の結構遅い時間のあの声危ないよな。
危ないね。
危ないよ、あの。
そういうのを聞くといいかもね。
そう。あれは寝れんな。さっきなんかな、まあ、最近ハマってんのは、うん、歴史上の人物のヒストリーみたいのを。
ヒストリー？
要は、この人がこういうことされたからこの事件起きたみたいな話を YouTube で聞きながら寝てる。
へえ、
なんか面白いから。
でも確かにさ、なんていうの、なんか授業聞いてる感覚っていうか、なんか聞きたいんだけど眠くなるよね、そういうの。なんか
まあ授業中眠くなる現象っていうのはあるからね。確かに、
そうそうそう、
あー、わかる。眠くなる音を聞く、うん、あれも言ってなかった、キャンディークラッシュの、
あー、キャンディークラッシュのゲームの音、
そうそう、ゲームの音めっちゃ寝れるみたいな感じ。
超いいよ、
キャンディークラッシュダウンロードしてみて、
うん、してみて。
こちら、
はい、
鈴川サーキットの皆さん、男に走ったなおちんさん、劇団おじさんの大城くまさん、お疲れ様です。キューグシカーシのポッドキャスター、キューグシカーシの俺、略してキューグシカーシの俺です。
はい、
ところで皆さん大変お久しぶりです、うん、キューグシカーシの俺です。
はい、
さて、かなり意外かもしれませんが、
はい、
キューグシカーシは一足お先に右曲がりに流れなりました。
はい、
ニリー、うん、さて、下っぽい話はこのくらいにして、ところでサーキー、ちょっと気が早いかもしれませんが、誕生日おめでとうございます、
うん、
ありがとうございます。今年こそは見た目で判断しない男性が現れるといいですね。どっちかさて、そんなことより、先週までのこの番組を軽く振り返ってみたいと思います、
はい、
10月30日スーズーがちょっと高いところに片足で登ったら3日後に筋肉痛、
うん、
スーズーがソーセージをソーセージンという
言ってた、
ね、アホやし。
そういえば
11月6日、はい、スーズーお休みで代打ギーマ、うん、特に笑えるところなし。
かわいそう。
11月13日スーズーはブラウンカーのテレビの上におしっこしてお母さんに怒られたそうですね、
うん、
このエピソードはかなり助かりました、
うん、ね。
その後スーズーがしっこした後ゴシってしてトイレットペーパーがくっつくと言っていましたね。このコメントは俺の宝物にしたいと思います。
はい。
スーズー、
はーい、
いつもありがとうね。
イエーイ。
ということで、今週も助かるエピソードやお宝コメントに期待しています。サーキー、期待しています。スーズー、期待しています。はい。なおちんさん、ドラドラ。
ん？
さて、実は、先週、機種変したため、メールのフォーマットが コピペできなくなってしまいました。
あら。
ニリー。ということで、以前と比べてかなり文章が短くなってしまいましたが、これからもよろしくお願いします。
はい。
ところで今週は、煮付け変更戦からゲストが来ていますか？ゲストさん、煮付けの告知は最低3回繰り返してくださいね。あ、言い忘れていましたが、スーズー。
はい。
へいへいへい。
へいへいへい。
それとスーズー。
はい。
今週末のあれ、頑張ってね。
ありがとうございます。
キューグシカシのあれでした。かっこエビチャーハンといただきました。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
お久しぶりです。
ねえ、お久しぶり。
やっぱりこう振り返ってみると、お前とんでもないこと言ってんな。
だからさ、やばいね。
こした後の髪がくっつく。はぁ、あ、ごさな。
くっつくときない？
やるかもしん、あるというかお風呂場で気づくことある。くっついてたんだって、洗うときに、股を洗うときに気づくことは
ちょっとかすみたい
な、ね、その場では気づかないけどね。これさ、夜中の飲み会の帰るとこ時ぐらいに、会計する前に喋る話じゃない。
ちょっと酔っ払って、
ね、ベロベロに酔っ払った時に話すやつじゃない。
すごいね、じゃあね、すだちね、
すごいね、シラフでね、6時前でやったからね、すごいね、才能かもしれないね。
そうですね、
はい、こちらかな。
うん、
鈴咲こんばんよ。
こんばんよ。
いっさだよ。
あ、どうも。
週末にコンベンションセンターで行われたトヨタのイベントの総合司会お疲れ様でした。ありがとうございます。去年に引き続き、二、うん、人の軽快なトークで会場を盛り上げてくれて最高でした。うん、いえいえ、いっささん来ていただいて、
ね、
ダンキンドゥーネツもらいました。
でも超、あれ超久しぶりなんだけど、どこで買ったんだろう。
いつも気になるんだよな。
もうさ、聞きたかったわけ。え、どこで買ったんですかって、今度秘密に教えてくださいね。
なんで秘密にする
秘密にね。
大丈夫、お前が行ったところで客増えないよ別に。溢れ返らんよ。そういえば俺と鈴崎とのテレビの枠を超えた出会いはこのイベントでしたね。
うん、
あれから1年早いな。
はい、
そうですね。
なんかね、あの椅子に座って商談してたのか、なんかトヨタの方と喋ってる時に、
そうそうそう、
おいって
たまたま会って、ね、
話しかけてくれて、ね、
それからもう1年経ったのか。
そうね、ありがたいね。
トヨタの皆さんに差し入れしたやつから引っこ抜いてきたやつだったんで、あんまりたくさん持っていけなかったけど。
そうなんだ、
気に入ってくれたら今度ちゃんとした一箱を持っていくね。いえいえ、全然、
いえ、もう超足りたもん、あれね。
そうね、美味しかった、ずっと食べてたからね。
お腹空いてたからね、ちょうどね、
パタパタしてたから、
うん、そうね。
沖縄も冬が少しずつ近づいてきているけど、うん、いつものペースで頑張ってね。それじゃあこの辺でバイブー。
バイブー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいね。
ね、わざわざあれ届けるためだけに来てくれたよね。
そう、だけど私たち結構間がなくて、ちょっと。
ね、パタパタしてたね。
あんまりおしゃべりできなかったけど。
だからさ、
そう。そう、あれはね、もう、なんていうか、ありがたいことに毎回、年、
うん、
ちょっとご指名いただいて、
そうですね、
やらせていただいてます。
はい、
また次回もあったらいいけどね。
ねー、そうだね。
どうなのかな、そこら辺は。
もしあるとしたら次は2月かな。
2月かな、まあ例年通りだったら2月頃かな。
そうですね。
いや、それもさっきたちの頑張り次第じゃない。
そうね、
頑張らんと。
はい、
実績を残さないと。
うん、
そろそろ大案も始まるでしょ。
そうね。
あ、早いな。
もう年末だ、もう年末。あ、
は
ぁ、待って、
何
てこ、あ、
何、
え、
何よ、
もう11月ももうあと2週間ぐらい、2週間もない、
11月、いや、あるよ、だってないよ、
今日20日でしょ、
ないない、
ない、ない、30日、ちょっと30日、あと10日しかないやんって。
いいよ、11月なんて、イ
ベント
、はぁ、12月行けん、もうすぐ12月行ってから1月ぐらいにあっという間だったねって、しょうもない話や。
だからさ、
はぁ、ほっこりすんね。
急に、
うん、ほっこ
りする、何がほっこりするのかな。
ほっこりすんね。
そうだね、
エンディング流れてるそろそろワニ先生の顔も見たから今。
そうだね、よかったね、結構声でかかったね。
今日のオリジンアワーは、
はい、
ピンチヒッターでワニ先生来ていただいてるの。
いいな
でしょ。急遽、お願いして、すいません、ベンビーさんもお願いしていただいてありがとうございます。
うん、
ワニ先生が
来てくれたんですか。
手を挙げてくれて
よかったですね。
ワニ先生に LINE したのに、
あれ、
ワニ先生 LINE したけど、
うんって、走ってきて走ってきて、
ワニ先生 LINE したよ、
走ってきて走ってきて、
見てないの、さっきからの LINE、
さっきからの LINE、
見て見て、届いてるはずよ。
あ、今ね、ちょっと今日稽古遅れるってこと、
でも今
大事なこと LINE で、
間に合うんだったら、
あ、じゃあ間に合うよ、はい、ごめんなさいね、このね、
え、おじ全然 LINE の操作慣れてんやし。
そうなのよ、みんな慣れてるってみんな思うのが不思議なのよ。
早く思わるから、
はい、あ、だからだから、お腹ね、
そう、ワニ先生に、ワニ先生オリジナルのよろしくお願いします、お腹すきましたねって送ったのに。
ああ
、じゃあなんかお腹いっぱいになる話が必要なんだ。
あ、違うよ。この後ワニ先生オリジナルは出ます。
いい
お楽しみに。
はい、
はい、でも大丈夫です。
バイバイ。
愉快ですね。
面白いじゃないんだ、愉快なんだ。
愉快つよし。
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 愉快つよし。通称ワニ先生。普段は陸に住んでおります。 ではまた来週の月曜日お会いしましょう、はい、あと今週土曜日オリジンライブでございます。
そうです、
皆さんぜひ遊びに来てください。今週土曜日11月26日場所が那覇テンブス4階にて、会場6時30分開演19時、チケット1500円となっております。チケットお買い求めは、うん、鈴川サーキットどちらも SNS やってますので、
やってます。
ツイッターか、ツイッターで鈴川サーキットと検索していただきますと、どちらかのアイコン出るのでタップしていただいて、メッセージでチケットくれ、はい、チケット欲しいぞ、チケット売ってくれとメッセージをしてください。そしたら私たちお答えしますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。それではまた来週の月曜日、はい、バイバイ、
バイバイ。
この番組は良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。